おはようございます。よくいらっしゃいました。1月最後の日曜日ですね。早いですね。もう1月あっという間です。どうですか皆さん、今年、もう1ヶ月経ちますが、まだ続いてますかね。まあだと思いますけど、はい、これだけ毎週言われたらね、読まないわけにいかないんですけどね。今日もこの人生を生き抜く神の知恵、God's Wisdom for Navigating Life ですね、から神の知恵について、また神の知恵をね、皆さんでいただきたいと思いますけれども、今日のテーマは賢くなるにはっていう、学校行きゃいいじゃないかと思うかもしれませんがね、聖書が言ってるのは違うんですね。賢くなるにはパート1です。来週パート2をやりますけれども、この賢くなるにはという大きなテーマで、1月17日から28日まで、語られております。ちょうど12回なんですね、この賢くなるにはというテーマで。先週先々週というか、その前までは愚か者、ね、愚かさとはというちょっと厳しいお話が続いてたんですけども、この17日からは今度は賢くなるにはどうしたらいいでしょうというお話でありまして、12日分あるわけですけれども、まずパラドックスを理解せよ、そして正しくあれ、血筋を当てにするな、経験を詰め、遅れるな、偶像を見分けよ、御言葉に従え、教えられよ、寛大であれ、逆境から学べ、正しいことをせよ、ただ獲得せよ。この12回なんですね。で、今日はこの12のうちの最初の5つについてお話をしたいと思います。実はこの6回目から11回目までのこの6つはまた別の1つの括りになっておりますので、この6回目からのところは来週お話ししたいと思いますけれども、今日はこの前半の5つですねについてお話をしたいと思います。どうすれば賢くなれるか、どうすれば知恵を得られるかという、基本原則ですね。これは基本的な、本当に基本原則であります。で、最初に出てくるのがいきなりちょっと分かりにくいテーマなんですね。パラドックスを理解せよと。パラドックスなんて、ね、小説家なんかじゃないと出てこないような言葉なんですけども、実はティモシー・ケラー好きな言葉なんです。これパラドックスって、この人理屈っぽい人ですから、この言葉好きなんですけども、ただこの私今このパラドックスっていう言葉で最終的に翻訳者の皆さんとも相談して決めたんですけど、よくよく考えていくとですね、これは逆説とかパラドックスと訳すよりもむしろ矛盾と訳した方がぴったりくるように今は思ってるんです。で、なぜそうかっていうことはこれからお話ししますけども、その方がぴったりくるような気がします。でもちろんパラドックスという英語の言葉には矛盾というような意味も含んでいるんですね。で、この日引用されている箴言の箇所ですけども、お読みしますが、2章の3から6節ですね。分別に呼びかけ、英知に向かって声を上げるなら、銀を求めるようにそれを尋ね、宝物を求めるようにそれを探すなら、あなたは主を恐れることを悟り、神を知ることに到達するであろう。知恵を授けるのは主、主の口は知識と英知を与える。で、この箇所に書かれていることが、パラドックスである、矛盾という方が多分私はいいと思うんですけど、矛盾だということなんですけども、それはどういうことかというとですね、この前半部分はとにかく頑張って知恵を求めなさいと言ってるんですね。分別に呼びかけて、分別っていうのはこの後もよく出てくるんですけども、知恵というこの概念の一部なんです。分別も知恵の一部なんですね。だから知恵と置き換えてもいいところです。あるいはその後の英知と訳されている、これも知恵の別の言い方なんですね。つまり知恵に呼びかけなさい、知恵さん来てちょうだいみたいですね。これはもちろん擬人化ですから、別に知恵に 呼びかけても絶対来ないんですけどね。それぐらい、まあ、一生懸命知恵を求めていけという意味で言ってるわけですね。まあ、皆さんお分かりだと思いますが、英知に向かって声を上げなさい、英知さん来てください、それぐらいこの大きな声を上げて、英知どこにいるんだ、探しなさいみたいなですね、そんな意味ですね。また、義を求めるようにそれを尋ねなさい、お金を探すようにそれを探しなさい、尋ね求めなさい。まあ、これは最初の頃にも出てきた話ですし、これからもよく出てくるんですけども、とにかく知恵はあらゆるものに勝る、あらゆるものより価値があるということですから、まあ、そもそも私たちの価値観をね、変えなきゃいけないんですけどもね。お金のためなら一生懸命だけど、まあ、余った時間で知恵を求めましょうと言うんじゃダメですよと。知恵を求めるために時間を使いなさい、犠牲を払いなさい、お金を求めるぐらいの気持ちで知恵を求めなさいということを言ってるわけです。また宝物を求めるようにそれを探しなさい。宝物はどこにあるんだろう、あそこにあるんじゃ、ここにあるんじゃないかと求めるように、自分の本当に欲しいものを探すように知恵を探しなさいと言ってるわけです。でもこの前半部は私たちにその努力を求めてるわけですね。呼びかけなさい、声を上げなさい、尋ねなさい、探しなさい、私たちの方の努力を求めてるわけです。そうすれば死を恐れること、死を恐れることは知恵の始めですからね、死を恐れることを、そして神を知ることに到達すると、神を理解することができる、そのために一生懸命努力しなさい。まあ、今まではあんまりやってなかったけども、今年はこの本を読まなきゃいけないので、ね、努力せざるを得ないという感じですけど、それはでもとてもだから聖書のこの指示に沿ってるわけですね。ちょっと面倒くさいかもしれないけれども、でも本当にこれは大切なことだとして一生懸命探そう。でも最後の一文が全くその前の話と逆のことを言ってる。それは知恵を授けるのは主、主の口は知識と英知を与える。結局主が与えてくださる。いやいや探せって言ってるじゃないですか、探せ探せって言っといて、最後はいや主が与えるんだよって、じゃあ探す必要ないじゃないかと思っちゃうわけですよね。そこが、まあ、ケラーはパラドックスだと言ってるし、まあ、これはおそらく矛盾してるっていう言い方の方が正しいと思うんですけども、まあ、辻褄が合わないわけですけども、でも実はこれは聖書にたびたび登場する考え方だし、聖書はそういう意味では矛盾に満ちてるんですね。聖書は矛盾に満ちてるって先生はっきり言っちゃっていいんですかと、ね、いやいや神の言葉なのに矛盾に満ちてるなんて言っていいんですかって感じですけど、人間の思考の中では矛盾としか整理できないということです。でも神様の論理の中では矛盾してないんですね。人間の論理では矛盾してる。でケラー先生ここでフィリピ書の2章の3の3から6を引用してるんですけれども、その一部ですが、あ、ごめんなさい、フィリピ書の2章の12から13ですね、の一部ですけれども、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。これは先ほどの前半ですよね。恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい、努力しなさいって言ってるんです。これちゃんと言語でも一生懸命やれと書いてあるんです。救いを達成するためにぼーっとしちゃいけないと、もうイエス様信じてあとは天国行くだけだから、あとは飯食って昼寝してりゃそれでいいということじゃない、一生懸命やりなさい。でもその後、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからですと。私たちに思いを与えて、またそれを行わせておられるのは神様なんだ。一生懸命やってるようだけども、その思い、あるいはその行い、それを全てさせてくださっているのは神様だと。先ほどと一緒なんですね。 人間側は一生懸命やる。でもそれに対して神様も、まあ、答えてくださるというか、でも最終的には全て神の恵みなんですね。私たちがやったことは何一つないわけなんです。最終的に見えてくるのは神の恵みが見えてくるんです。で、まあ、図で表すとこんな感じかなっていう感じですけどもね、人間の努力が進めば進むほど最終的には神様の恵みがそれを覆ってしまうっていうようなことですけど、でも人間側の努力がないと神様の恵みを働きようがないっていうことかもしれません。ちょっと極端な例ですけど、ノアの箱舟ね、ノアの箱舟、神様はノアは正しいものだと、でノアを救おうとされました。ノアを助け、お前を助けてやるけん山の上行って毎日楽しく暮らしとけと、その日になったら天から船がやってくるけどそれに乗れと言われたわけではないですね。もう信じられないような大きな船を、まあ何年かかったか分かりません、何十年もかけて、しかも人々のあざけりの中で、山の中でね、よく考えてみれば山の中じゃないと立たないんですよ、木が足りないですからね、作らせたんですよね。でその船のおかげでノアの一家と、そして世界中の生き物が救われるわけです。まさにこのノア側の努力があって、そして神様の恵みがあると。さらに言うとイエス・キリスト自身がそうですよね。まあ、本当極端なことを言うと、神様がまあもうお前らの罪は全部許してやると言えばそれで済むはずなんだけども、そうじゃなくて、あえて人となって十字架の死にまで従われて、まさにこの神側の努力っていうか、ね、まあ、その前には父がこう与えるというその大きな犠牲を払って、まあ、神様側の努力は最高にあってですね、でそれを信じるときに私たちは救われると、それはやっぱり大きな見本だと思うんですね。でこの、まあ、面白いことをここでケラー先生言っていて、もし人間の努力だけだったとしたら私たちは多分ですね、不安に押しつぶされそうになりながら燃え尽きるまで働くのではないでしょうか。もう一生懸命やるしかないわけですから、もう それをやらないともダメっていうですね、まあ、これはそれこそこう異端のね人たちのやり口ですよね。いやこれはもう伝道しないとあんたは天国に行けないんだと教えられるわけですよ。だからもう必死でやるんですね。でも一方でその次ですね、しかし神が私たちと全く無関係に働かれるのであれば、私たちが何をやろうとそんなことは関係なく神様がもう一方的にはいって言ってくださるのであれば、私たちは主導権を握るという感覚を完全に失うでしょう。自分で考えたり判断したり決断したり行動したりっていう、その自分のイニシアティブとか主導権がなくなっちゃう。何やったって一緒ってことになりますよね。だからこの両者は、まあ、確かに矛盾してるけれども、まあ、補い合ってるというか、これがその聖書の、まあ、真理なんですね。でもそのおかげで私たちには十分なやる気と十分な安心感がある。一生懸命やらなきゃいけないという気持ちもあるし、でも与えてくださるのは神様なんだから、ね、神様、まあ、逆に言えば私たちの努力なんてものはですよ、実はね全然的外れかもしれないんですよ。一生懸命やってるつもりでも、もうただただバタバタしてるだけかもしれないです。だけども神様はそれを見ておられて、その恵みで塗りつぶしてくださるっていう、そういうことじゃないかなと思いますね。そういう意味で賢くなるためにっていうこの単元の一番最初にこれが出てくるっていうのはとても重要なことなわけです。もちろん私たちは賢くなるためにこれからいろいろ出てくるように一生懸命しなさいと、だけども最終的にはそれは神が与えてくださるものだと、知恵を授けるのは主ですから、主が授けてくださるこの知恵を 待ち望みなさいという意味もあるということですね。でその次、これは17日の話ですけどね、18日は正しくあれという、賢くなるために正しくあれあらなきゃいけないのかと、なんかちょっとピンとこない感じがしましたね。私もこれ最初読んだ時に、でもここでケラー先生が言ってるのはですね、箴言で使われている正しさという単語はただルールを守っている、ただ道徳的倫理的に正しいという意味ではないって言ってますね。より社会的な意味を持っている。それはここにありますけども、義を表すヘブライ語のチャデクとミシュパットは強く社会的側面を持っているって言うんですけども、それは、ブルース・ウィルトキーがまあ、しょっちゅう出てくるんですね、このブルース・ウィルトキーという人。このブルース・ウィルトキーっていうのはこの箴言の仲介を書いた人なんです。で多分このケラー先生にとっては、まあ、種本みたいな、すごく当てにしてる本ですね。僕も手に入れて読みたいなと思ってるんですけど、全然知らなかったんですが、ちょっと古い仲介書ではあるんですが、その中に義人は自分に不利益になってもコミュニティの利益のために働くが、悪人は自分の利益のためにコミュニティに不利益をもたらそうと働くと、まあ、悪人はコミュニティを利用すると。義人、正しい人っていうのはただ あれをやらないこれをやらないということじゃなくて、コミュニティという言葉はよく出てくるんですが、コミュニティというのは家族だったり会社だったり学校だったりご近所だったり教会だったり、要するに自分の所属する人たち、関わっている人たちのことですね、に対して不利益になっても働くと、要するに犠牲を払ってその人たちのために働く、それは当然聖書に隣人を愛せよと書いてあるからなんですね。つまりこの箴言の言っている正しさっていうのは、正しい聖書に教えられていることを正しく実行するというような意味を持っているということです。それが正しさだと、隣人を愛しなさいと書いてあるんだからそれを正しく行うと、あ、隣人愛しますよ隣人愛しますよ口で何百万回言っても全然ダメですよね。実際にそれを実行する、正しくあることによって知恵を得ることができると言ってるわけです。隣人を愛することこそが本当の正しさだとも書いてありますね。で最後にマルコの10章の45節、人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためだと、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるためだと、まさにイエス様が、まあ、知恵の見本であるイエス様は、イエス様の正しさっていうのはただ、やっちゃいけないことをやらなかったというわけじゃないですよね。使えるためだと、もう最終的には自分が身代金になってもいい、それぐらい犠牲を払われた、それこそが本当の正しさであって、それが賢くあるために大切なことですよっていうのがこの18日ですね。で19日はこれなんかちょっとピンとこなかったですね。血筋を当てにするなと書いてあるんです。なんでこの賢くなるということと血筋と関係あるのかなと、まあそもそもあんまり血筋当てにしてる人いないですよね。私の知る限りにおいて、こうね、由緒正しいみたいな、もう30代遡れるみたいな、あんまりいないですよね。でもここで、まあ、言っていることはですね、その、まあ、我が子よならず者があなたを誘惑しても組みしてはならない、我が子よ彼らの道を共に歩いてはならない、その道に足を踏み入れるなと書いてあるんですけども、まあ、誰もが悪人になる、誰もが罪を犯す可能性を持っているということを自覚していなさいということだと思います。立派な家に生まれて、まあ、それこそ厳格なクリスチャンホームに生まれて、小さい時からその厳しく育てられたからといって、もちろんそれは大切なことですけれども、その生まれつき罪を犯さない人はいないし、生まれつき失敗した人はしない人はいないんだと。だから聖書は家計が悪人を生まない保険になるとは決して言っていないって言ってですね、血筋が良くても悪人になる、私みたいに牧師3代目ですから、まあ、皆さんの中では多分一番血筋がいいです、 この教会的には、よそじゃ全然ダメですけどね、一応牧師3代目でクリスチャン4代目ですから私はね、でもダメですから、十分ちょっと見直したそんなことない全然ダメですよね、まあ、私見てりゃ危ないなっていう感じしますもんね、やっぱり、まあ、そういうことを言ってるわけです。でもまあもうちょっとこの話を援用すると、賢くなるっていう、まあ、賢くなるためには血筋は当てにならんということだと思います。やっぱりそれぞれが、まあ、どういう家庭に育ったか、どういう DNA を持ったかということは賢くなることとは無関係だと。それぞれが、自分それぞれの努力において賢くなる努力をしなきゃいけないと、まあ、そういうことだろうかなと思いました。そして次ですね、20日は経験を積めと書いてある。これなかなかピンとくる話ですね。今日の御言葉としても挙げましたが、箴言の1章20-21ですね。知恵は巷に呼ばわり、巷って読むんですね、この字ね。湾岸の湾の右で、あまり使わない言葉ですけども、巷に呼ばわり、広場に声を上げる。雑踏の街角で呼びかけ、城門の脇の通路で語りかける。これは、まあ、巷に呼ばわりっていうのは、まあ、いろんなところで、知恵は声を出してますよと。また広場に声を上げる、広いところでにいますよ、声を上げてますよ。私たちが、街の中歩いてるときに知恵は声を出してるって言うんですね。ちょっとちょっとここにいるよと。また雑踏の街角で呼びかけてる。つまり知恵はあらゆるところに落ちてると、あらゆるところにある。私たちが意識すれば知恵はあそこに行かなければ手に入らない、ここに行かなければ手に入らない、教会で話を聞かなければ手に入れられないというものではないということです。そこのドア出て階段降りる瞬間に何か転がってるかもしれないんです。それぐらい知恵はどこにでもある。でも大切なことはそれを経験することだって言ってるんですね。さまざまな経験を通して、だから、まあどこにでも落ちてるっていうのはちょっと極端な言い方で、まあ、あらゆる経験の中にあると言っていいかもしれませんね。あらゆる経験の中に知恵はあるんだと。特にこれから出てきますけども、やっぱり人との関わりの中に知恵の種はいっぱいあるんだと思います。でこの日の冒頭に書いてあることですけども、象牙の塔にこもるのではなく外部に出て広場、つまり町の公共の場で学べと言っています。知恵は経験によってのみ成長します。象牙の塔にこもっても知恵は身につかない。知恵は経験ですから。ギリシャ語で知るというグノーシスという言葉がありますけども、これは知的に知るということを意味しないんですね。これ経験的に知るという意味。逆に言えばギリシャ人は経験しないものは知識じゃないと言ったんですね。あれだけこの知恵や知識を大切にした時代の人たちですけれども、だからこそかもしれません。だから私たちどうしてもこう知恵をね、この手軽に、それこそ本屋にいっぱいあるじゃないですか、その類の本がね、これ読んで、あこれこれからあるとかね、あるいはインターネットでスマホで、やって、あこれはこれって思うかもしれないけれども、それはダメなんですね。実際の経験の中に知恵はある。もちろんその情報として取り入れることは大切ですね。知識も大切ですけれども、それがさまざまな経験の中で知恵になっていくというか、知恵としての姿を持っていくんだろうと思います。だからさまざまな経験を知恵に変えましょうと。これは一つ大きな僕はサジェッションだと思うんですね。まあ、いろんな経験を私たちするんですけど、それを知恵に変えてない、それがただ変なことがあったとか、嫌な思いをしたとか、失敗したとか、恥ずかしい思いをしたとか、それで終わってしまっている。 だからその時その時に、あれはうまくいったこともそうだけれども、ああじゃあどうすればよかった、あこれはとても大切な鍵だな、これは知恵だな、あるいは二度と同じことを起こらないためにどうしたらいいのかっていうようなことを、その経験の中からつまみ出すというか、つかみ出すというか、絞り出すというか、抽出するというかね、それが知恵だっていうことですね。だから年を取れば取るほど当然知恵は増してこなきゃいけないんですよ。ドキッとしてドキッとして、ね、小学校6年生の子も今読んでますか、これ、負けられません、はい、もうスタートが早いですあっちはね。まあ、でも生きている間私たちはずっとこの知恵を得ることができるわけですから、このさまざまな経験が私たちにとってどんな意味を持っているのか、それは何を語っているのかということを今年は特に意識しながらですね、手に入れていこうと思いますね。そして最後に遅れるなっていうのが21日に出てくるんですけれども、これは箴言の1章28から29ですが、その時になって彼らが私を呼んでも私は答えず、探し求めても私を見出すことはできない。彼らは知ることを厭い、主を恐れることを選ばず。この私っていうのは知恵のことなんですね。知恵が擬人化されてるわけですけども、その時になって呼んだって遅いよと。その時になってっていうのは本当に困った時というのは意味なんですけども、知恵は一晩で得ることはできません。一夜漬けで、明日のために今日身につけておこうというような類のものではない。時間をかけてさまざまな人生経験の中で培っていくものです。でもその時その時にそれこそ落っこちている知恵をちゃんと身につけておかないと、もっともっと大きな問題にぶつかった時に、まあ、手遅れになっちゃうよって言ってるんですね。時々この箴言は、厳しいです。ドキッとしますね。でここでジョン・ニュートンの言葉を引用してますね。ジョン・ニュートン皆さん知ってますよね。アメージング・グレースを作ったジョン・ニュートンの本からの引用をしてるんですけども、こう書いてありますね。神の恵みは私たちがどんな時でも平静でいるために必要なものです。お皿を割ってしまった時、一人息子が亡くなった時、お皿を割った時と一人息子が亡くなった時が並行して出てくるんで、これ翻訳してる時に結構みんなびっくりして、これどういう意味だろうかって結構議論になったんですけどね。でもやっぱりその通りなんですね。でここでジョン・ニュートンが言ってるのは、お皿を割ると、大切なお皿ですよ、そんな100円で買ってきたやつじゃないんですよ、大切なお皿を失ってしまった時にがっかりするでしょうと、ね、でも私が説明を入れるとすれば、大切なものであってもいつか壊れる時が来る、それはもしかすると我が子を失うということにも通じる。大切なものを失う、大切なものを失った時に、ああこれは神様から与えられたものだから、やがて神の手に返っていくんだっていう知恵を得とかないと、本当に大切なものを失った時に心を乱してしまう、平安を失ってしまう、それこそ信仰が混乱してしまうっていうことだろうと思います。だから普段から知恵を得ておかないと、小さな知恵を、それこそ先ほどの経験を積めっていうところじゃないだけではないですけど、巷に、雑踏に、広場に、いろんなところで小さな知恵を私たちは手に入れておかないと、本当に困った時に慌てふためいてしまうし、その時になってじゃあ遅いと、まあ、泥縄っていうことはありますけどね、泥棒に入ろうと思って縄をなってももう遅いっていうやつですけども。でバン・ルーベンという人の引用もしてますが、嵐が吹き荒れている最中に避難所を探すのは遅すぎるって、ね、 確かにそうですね。嵐がこの間のね、それこそ豪雨災害ありましたけども、もう大雨が降ってる中で私の避難所はどこだろうかと探しても多分もう遅いですよね。その前に、どこに、行くのかっていうことをちゃんと知っておかなきゃいけない。で、あの時に どなたかがその避難所に逃げていく証をされたんですけど、長靴を履いていったって言われたんですけど、私防災士として言わせていただくとですね、ああいう時は長靴履いちゃダメです。スニーカーで行ってください。長靴の中水が入って歩きにくくなるので、これは知恵です。サンダルもダメです。サンダルは脱げちゃうんで、スニーカーが一番いいですね。足にぴったりする靴です。もうびしょびしょになるのは分かってますから、で長靴履いても長靴より上水来ちゃいますからね、ダメですので、これ余談ですけども、嵐が吹き荒れてる中では避難所はもう探せないと。その前からどこにあるかということを確認しておかないとダメですよということで、まあ、これはまさにこの知恵というものは、その本当に困難になる前に、まあ、もちろん知恵、その困難に立ち向かう知恵ということですよ。知恵はさまざまな種類がありますけれども、そのためにはまず、普段からね、手に入れときなさいと、遅れるなということをここで言っているわけですね。はい。で、このまあ今日お話をした5日間の中に、もちろん毎日祈りの言葉があるんですけども、そのうちの3日分をちょっとここにまとめたというか抜粋してあるんですが、まず主よ、私がお金を稼ぐことができたのは全てあなたからいただいた能力と機会のおかげです。私の時間やお金、社会的な関係、立場は私の周りにいる人々のためにあなたがくださったものだと理解できるよう助けてください、ね、現代人はね、なかなかこれは理解しにくいと思いますね。これは私が手に入れたもんだと、私のもんだと思いやすいわけですから、まさにこの祈りは私たちにとってとても大切なものですよね。これは私の周りにいる人々のために与えられたもの。この話は結構出てきます、これからも。それから、主なる神よ、私の生活の中で祈らず従ってもいない聖書の箇所があまりにも多くあることを知っています。私を救い助けてください。あなたの御言葉をただ聞くだけのものではなく実行するものとなれるようにしてください。まあ、これもアーメンですね。祈らず従ってもいない聖書の箇所が、気に入ってるところは いっぱいあるけれども、そうでないところは読みもしないし祈りもしないし実行できるように、主に願ってもいないとするならば、それは間違ってますね。また来週この似たような話が出てきますけども、最後に、主よ、あなたは今私が耐えられること以上のことをお与えにはならないことを知っています。耐えられることだけを主は与えてくださる、コリント書の10の13ですが、しかしあなたがくださった霊的武具を全て身につけることはできていないと、エペソ書にあるように、そのことによって自分自身を危険にさらしています。私に本物の苦労している知恵を与えてください。何としてでもそれを手に入れる覚悟は私にはできています。できてます、何としてでも手に入れる、まああったらいいなぐらいに、そうじゃダメですね。何としてでもそれを手に入れる、その覚悟ができていますっていうとちょっとあれですから、覚悟を与えてくださいというような思いを持って、いきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、知恵は巷で呼ばわっている。私たちがもし少しでもあなたが与えてくださる知恵に思いをいたし、またそれを求めているなら、私たちはそれを拾い集めることができるはずです。困った時にどうしたらいいかと慌てふためくことがないように、 どうぞ普段の生活の中にあなたが置いておられるこの知恵を熱心に求めることができるように、神様、私たちが味わうさまざまな経験の中にあなたの知恵の種が落ちていると信じますので、どうぞこれから与えられる一日一日、ひとときひとときが本当に神様の知恵を得るための宝探しのように思って感謝して歩ませてください。それは苦い経験でも恥ずかしい思いでも、いやとてもうまくいった時でも、神様、あなたが与えてくださるこの知恵という宝物を何にも増して求めるものとならせてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。